ながら日経9月24日土曜日、担当パーソナリティは DJ のビーです。今日も日本経済新聞からのニュースと今週1週間の振り返りをお届けいたします。ながら日経、お手元はそのまま。今週のマーケットを100秒で。それでは今週1週間土曜朝方までの市況を100秒で振り返ります。アメリカの消費者物価指数が上振れしたことを背景として FOMC の結果が注目される相場。長期金利の上昇を受けて株式市場は軟調な動きとなっています。 FOMC では市場予想通り 0.75% の利上げが決定されたものの、パウエル議長が景気を維持したままアメリカ経済をソフトランディングさせることは非常に困難と発言。株式市場は大幅下落となりました。アメリカの長期金利は一時11年ぶりの水準まで上昇。 IT ハイテク関連銘柄を中心に売りが強まりました。一方、日銀の金融政策決定会合では大規模金融緩和の継続が決定され、日米金利差の拡大が意識されたことから為替市場ではドル円が急騰。これを受けて日本経済への悪影響の懸念から財務省が並行操作に踏み切るなど荒い展開となりました。週末にかけてもアメリカの景気後退への懸念は弱まらず、株価は大幅下落。ダウ平均は3万ドルを割り込み、年初来安値を更新して週の取引を終えています。週末終わり値、日経平均は先週末から413円82銭下げて 27,153 円83銭。ダウ平均は先週末から1232ドル01セント下げて 29,590 ドル41セント。ドル円先週末から40銭上げて143円の30付近。ユーロは 0.9690 付近で週の取引を終えています。ここからは日本経済新聞から最新のニュースをお伝えしてまいります。はじめに、トヨタがロシア撤退、侵攻長期化、日本の車大手で初。トヨタ自動車は昨日、ロシア事業から撤退すると発表しました。ロシアのウクライナ侵攻を受けて、3月4日からサンクトペテルブルクにある工場を一時停止していました。日本の自動車メーカーが撤退方針を明らかにするのは初めてです。ウクライナ侵攻の長期化と地政学リスクの高まりを受けて、事業の整理の決断を迫られる企業が増えそうです。介入後も消えぬ円安圧力。緩和貫く日本、唯一の金利水没。政府日銀が24年ぶりの円買い介入に動いても、外国為替市場には円安圧力が根強く残っています。世界的な金融引き締めの流れの中で、日本は金融緩和を貫き、短期金利がマイナス水準に水没する主要国で唯一の国になったためです。日本単独の介入は繰り返すほど効果が衰える可能性が高く、為替介入の資金にも限りがあります。円安をめぐる政策対応のジレンマは一段と鮮明となっています。職務給へ移行方針、官民で来春までに策定。岸田首相表明。岸田総理は22日ニューヨーク証券取引所で講演を行いました。日本企業にジョブ型の職務給中心の給与体系への移行を促す指針を2023年春までに官民で策定することを明らかにしました。年功序列的な職能給をジョブ型の職務給中心に見直すと述べています。韓国半導体に踏み絵。アメリカが供給網連合に参加要請。韓国政府と企業が半導体をめぐる米中対立に苦悩を深めています。アメリカは新たな半導体供給網の枠組みに韓国を引き入れようとし、中国は韓国のアメリカ傾斜を強く牽制します。韓国は半導体輸出の6割を中国向けが占め、サムスン電子は中国に半導体工場を持っています。米中双方に配慮しバランス外交を続けてきた韓国にアメリカが踏み絵を迫る構図です。西九州新幹線が開業、地元の期待背に走り出す。西九州新幹線が23日開業しました。武雄温泉から長崎間のおよそ 66km を最短23分で結びます。この区間を含む長崎博多間は在来線のリレー特急を乗り継いで最短1時間20分で往来できます。 長崎駅など沿線各駅では早朝から開業記念式典が開かれ、地域振興の起爆剤として熱い期待の中、列車は走り出しました。東大メタバース工学部開校、ソニーグループやリクルートと、東京大学は23日、工学の教育プラットフォームメタバース工学部を開校しました。ソニーグループやリクルートなど6社と連携しており、23日に開催した仮想空間メタバース上での式典では、東大や企業の関係者らがアバター、分身で講演を行いました。産学が一体となり、デジタルトランスフォーメーション、DX を担う人材を育てます。以上、今週1週間のまとめと日本経済新聞から最新のニュースをお届けいたしました。今週は FOMC がメインの週となりました。先週発表されたアメリカの消費者物価指数、これが市場予想を上回ったことから、FOMC では大幅利上げの継続というものが確実視をされていました。一部投資家は 1% の利上げの予想というものも出していたんですけれども、結果は大方の予想通り 0.75% の利上げとなりました。ここまでは規定路線だったわけなんですが、その後パウエル議長が記者会見で、景気を維持したままアメリカ経済をソフトランディングさせることは非常に困難であろうというふうに発言をしました。金融政策の要人がアメリカ経済が今後悪化する可能性が高いということを正式に発言をしたということで、株式市場はこれを受けて大荒れの展開となっています。ダウ平均は先週に続いて1000ドルを超える下落となりまして、年初来安値を更新。29,590ドル台ということで、これは去年の11月下旬以来の水準に沈んだ格好となります。今年1月につけましたダウ平均の過去最高値 36,799ドルから2割近い下落となっています。これ2割を超える下落ということになりますと、弱気相場入りということになりまして、今後も下落が継続する可能性が高いんですが、ギリギリ今のところ踏みとどまっているという状況。今後の展開が注目されます。今日ご紹介したニュース、より詳しく知りたいという方は、タイトルの横にあります日経のロゴをクリックしていただきますと、日経電子版の記事に飛ぶことができます。ぜひご活用ください。さあ、今日はトヨタがロシアから撤退をするというニュース、ヘッドラインでお届けをいたしました。ロシアのサンクトペテルブルクの工場では、トヨタは SUV など年間およそ8万台を生産していたということでございまして、今回この工場を運営している現地法人は売却するということではなく、任意生産という形で撤退を決めたということです。まあ、マクドナルドとか、ブリティッシュアメリカンタバコとか、ルノーとか、欧米企業を中心に本当にたくさんの企業がロシアから撤退を決めているなというふうに印象を持たれている方多いと思うんですが、実はですね、撤退した企業というのはまだまだ少数派なんですね。ウクライナの研究機関によりますと、事業を一時停止した企業は700社を超えているんですが、実際に撤退した企業は100社程度にとどまっているということで、まだまだ事業を一時停止、様子を見ているという企業が多数派と言えそうです。まあ、なぜ撤退というのを決めにくいかというとですね、今ロシア政府が撤退した外資系企業の資産を国営銀行などが接収できるようにする法案の成立、これを目指しておりまして、なかなかこう撤退したくても売却交渉なんかが難航するというケースが後を絶たないということなんですね。まあ、トヨタも今回の発表に至るまでの間、社内で慎重に検討を進めてきたということですけれども、ウクライナへの侵攻が長引く中、企業は難しい判断を迫られています。ながら日経、明日は萩原穂奈美さんへと続いてまいります。また明日朝8時、あなたのながら時間にお耳にかかります。本日のお相手 DJ の B でした。良い週末をお過ごしください。